今日は、メッセージはヘブル書の10章の23節から25節からメッセージをさせていただきたいと思っています。ヘブル人への手紙10章の23節から25節です。ヘブル人への手紙の10章の23節から25節です。ヘブル人への手紙の10章の23節から25節お読みしたいと思います。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。今日はこの箇所から、揺れ動かない5つの秘訣ということで、メッセージしたいと思います。揺れ動かない5つの秘訣。この箇所は動揺しないでと書いてありますけども、動揺しないというか揺れ動かない5つの秘訣、それをこの御言葉の箇所からお伝えしていきたいというふうに思います。一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、今日このようにして愛する教会の皆さんと共に御言葉からあなたが語ってくださることを感謝します。主よ、どうぞ私たちの人生の中で、揺れ動くとき、動揺する時がやってくる時があります。今まさに世界中が揺れ動かされるような時ですけれども、またそれぞれの家庭やそれぞれの職場、さまざまなところでもいろいろな戦いもあるかもしれません。主よ、どうぞあなたにあって私たちがどのように揺れ動かない、どのように歩みをしていくことができるでしょうか。どうぞあなたが助け、あなたが導いてください。主よ、あなたに期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。この御言葉の箇所はヘブル人への手紙というところに書かれていますけれども、ヘブル人への手紙は実はですね、聖書の中で誰が書いたかというのが定かでない手紙なんですね。ある人はパウロではないかと、その書き方の様子を見て、いやでもパウロっぽいくない部分もあると、なのでバルナバではないかとかですね、アポロとかシラスではないかとか、いろんな、もうですね、7つ8個10、いっぱい可能性というかですね、いろんな証拠を挙げながら言われています。しかし明確に例えばパウロとか誰かっていうのがわからない、手紙では実はあるんですね。しかし一つ言えるのは、このヘブル人への手紙というのは、ヘブル人の、ユダヤ人のクリスチャンたちに向けて書かれたもの、しかもどうも第一世代 のイエス様がおられた頃とか、最初 の弟子たちがまさにイエス様を見たあの弟子たちと同じ時代というよりも、その少し次の世代ですね、次の世代、次世代に向けて書かれたというふうに思われます。なのでヘブル人、ユダヤ人クリスチャンの、2世クリスチャン2世クリスチャンですね、2世のクリスチャンですね、次世代の、次の世代のクリスチャンに向けて励ましとして、先ほど言ったパウロなのかシラスなのかアポロなのか、このヘブル人のユダヤ人の背景をよく知っている人、その中で励ましができる人、その人が書いている、そのように言えると思います。実はこのヘブル人への手紙が書かれた理由の一つは、そのユダヤ人の、2世と言えるようなそのクリスチャンの人たちが信仰が揺れ動いてしまう、いろんな戦いの中にある、その中で励ましとしてこれが書かれました。信仰のレースを走り抜けていくことであったり、過去の信仰者たちの姿も多くこのヘブル人への手紙に書かれています。で、なぜ揺れ動いたかというと、やはり迫害が強くなっていった、ローマ帝国の中で物理的な迫害、社会的な迫害が起こっていった。そしてユダヤ人の中でもやっぱりイエス様を救い主として信じる人と、いやあれはイエス様は救い主じゃないんだと、偽教師だと、復活してないんだという人たちもあるわけですよね。で、多分第一世代のクリスチャンの人たちは自分自身がイエス・キリストを見ていたり、自分自身がそのイエス様の、十二弟子だったり中心的な弟子たちが直接教えを受けてた人たちだったら、なんか説得力があるわけですね。ああイエス・キリスト私見たって言える部分があるけど、実際イエス・キリストを見ていない世代のもしクリスチャンの人たちからすると、いや本当にイエス・キリスト救い主なのかなとかね、 本当に復活されたのかな、いろんな疑問がある人たちもあったかもしれません。で、一部の人たちの中で、このヘブル人のユダヤ人のクリスチャンの中で、いや、イエス・キリストの信仰から離れていきそうな人、過去のこのユダヤ教と言われるですね、救い主がまだいつかやってくるという、そっちの方に戻っていってしまう人たち、そういう人たちが起こり始めていたんですね。なので、このヘブル人への手紙を通して、この、神様の霊感によって聖書書かれてますけれども、彼らを励ますために、このヘブル人への手紙が書かれました。ある意味私たちも、本当に少し似たようなところあるなというふうに思います。国からの迫害というのはですね、明確に今私たち受けているわけではないわけです。こうして共に集えることも、感謝だなというふうに思います。コロナの中で私たち自発的に礼拝を共に捧げることを休止したりオンラインにしたりいろんなことをしていますけども、国によってはもう強制的に礼拝堂に集ってはいけませんとか、何人以上集まってはいけませんとか、法律で厳しく罰せられている、国もあるわけですね。国によっては本当にそれで何人か集まってしまったので牧師先生が逮捕されましたとかですね。で、賛否両論分かれるわけです。集まった方が悪いとかねそれでも集まった方がいいとか、それぞれの信仰についてそれぞれの立場について私は何か言うことはあえてしませんが、しかし一つ言えるのは日本は本当にある意味恵まれている国だなと、自由に集まることが今許されているということは感謝なことだと思います。配慮した上で私たち集まりますが、しかし、このヘブル人への手紙の背景として、多くの迫害の中で苦しさの中で信仰が揺らいでいる人たちがあったということです。私たちも物理的な迫害は今はほとんどないかもしれません。家庭の中でそういう方もあるかもしれませんが、しかし経済的な面や将来的な面や様々な面でこのコロナの中でいろんな苦しさがそれぞれあるかもしれません、経済的に難しくなる部分も当然収入とかですね、ボーナスがカットだとか、どこどこの会社が厳しいとか、支店をねいくつか閉じましたとかね、昨日もスガキ屋が30店舗閉店とか出てですね、ねえ、いろいろそういうニュースを見るとそうかってね、いろいろと厳しい状況は続くんだなというふうにも思います。経済的な厳しさ、さまざまなこと、また家庭も、よしあしあると思いますね。今のこのコロナのことで家族で過ごす時間が増えて、家族の時間がたくさん与えられて感謝だという人と、逆に家庭内暴力であったりとか家族が近くなることで今までの問題が明るみになってしまう、そういうケースもあったりもします。私たちこのコロナの時というのは強制的に全ての人が揺れ動かされる、そんな時期かもしれません。しかしそのような中でこのヘブル人への手紙の著者は主の霊感によってこの5つの秘訣を語っています。そのことを見ていきたいと思います。一つ目の秘訣をまずお伝えしますが、23節を先にお読みします。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。動揺しないでというすぐ後に何が書いてあるかというと、しっかりと希望を告白し続けようではありませんか。今日の皆さんお伝えした一つ目のポイント、それは希望を告白し続けるということです。希望を告白し続ける、それが動揺しないための一つ目の秘訣です。希望を告白し続ける、この希望を告白し続けるというのを見るときに、希望というのは本当に大事なものですね。皆さんは今希望があるでしょうか、ね。いろんな意味で希望ってもちろんあると思うんですけれども、いろんな揺れ動くような大変な時でも希望があると、この先どうなるっていうのがあると私たちは進んでいくことができます。先日家族で伊吹山を登った時にですね、行く途中運転している時もあと頂上まで何キロですっていうのが出ますよ ね。そして、途中で車を止めて山を登っていくわけですけども、途中途中にあと何メートル、あと何メートルでどこどこっていうのが出てくるわけですよね。あと何メートルでどこどこ頂上まであと何メートルで出てきて、そして横になんか横っててもね、ちょっと距離取りながらですが歩いてる人たちがいて、なんか楽しそうに降りてくる人たちがいるとなんか希望が見えますよね。山登ってる時に上からなんかニコニコ降りてくる人いるとすごいホッとする瞬間があるんですけど、なんか無事にたどり着いて降りれるんだなっていうね、 あと上にも水が売ってますとかね、いろいろ書いてあったりするとなんか人ってのはほっとしますね。何か先が見える、そしてほっとする、この希望がある、それは本当に私たち確実さがあると人生本当に生き生きと生きていくことができると思います。もし、皆さんがですね、全財産を宝くじに全てかけてみてくださいってね、言われたらどうでしょう。宝くじに全ての希望を託すことができる人は多分いないと思いますね。私宝くじ実は買ったことないですから分かりませんけれども、なんか10個買うと1個は必ずなんかちっちゃいのが当たるとかそういうのを聞いたことがありますけど、でも全財産宝くじにかけて当たるかどうかに希望をかけるってね、たまにいらっしゃるらしいですけど、なんか借金返すために全てを宝くじとかなんかにね、競馬にかけてみたとかね。でも冷静に考えるとその可能性って非常に厳しいわけですね。そこに希望を持つというのは厳しいわけですね。私たち本来希望というのは確実に見えるもの、確実に先にあるもの、それが希望です。じゃあ私たちにとっての希望とは何か、それが実はこのヘブル人への手紙の10章23節の前後にもたくさん書かれています。私たちクリスチャンにとっての希望というのがですね、もうこの特に10章のところにたくさん書かれているんですね。1ページちょっと前のところを見ていただいて、10章の10節にはこう書いてあります。ヘブル人への手紙10章10節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。イエス・キリストが捧げられた、十字架にかかってくださったので私たちの罪は許されて完全に清められた、そのことが書かれています。少し飛ばして14節を見るとこう書かれています。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。イエス・キリストを救い主として信じるときに、私たちの救いは未完成で、この後頑張っていかないといけないとかじゃなくて、まず救いを私たちは得させてくださっている、私たちは恵みによって救いをまずいただいているっていうね、本当にその恵みがあるわけですね。そして15節続けて、聖霊もまた私たちに証ししておられます。イエス・キリストを信じた私たちの内側に聖霊様が住んでくださっている。私たちが御言葉を読むときも明確に御言葉から聖霊様が語ってくださる。私たちが歩むときに心の中で聖霊様が右に行くべきか左に行くべきか、これは罪なのか罪でないのか語ってくださる。私たちが祈るときに聖霊様が共にいて働いてくださいます。それが印だって、素晴らしい希望ですね。確実なもの、それがここにあるわけです。そして10章のもう少し先に飛びますけども、37節、ヘブル人への手紙の10章の37節見るとこう書いてあります。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる、遅くなることはない、イエス・キリストは必ず再び来られる方だ、その希望があるわけです。いつなのかっていうのは主の御手にあります。私たちはいつ来るのか、盗人のようにやってくる書いてありますから、私たちは分かりません。しかし、もうしばらくすれば来たるべき方が必ず来る、イエス・キリストが救い主としてまず最初に来てくださった、それと同じように必ずイエス・キリストは再び来てくださる、そのことが聖書に書かれてあり、また私たちはそれを信じています。私たちにとっての大きな希望ですね。だから一つ前のこの少し前の35節にも、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません、その確信には大いなる報いが、大きな報いがあります、そのように書いてあります。私たちは確実な希望を得ています。イエス・キリストを救い主として信じるときに、私たちは永遠の命を得ることができています。罪がもう許されています。天国に行くことができます。またキリストは再び必ず来られます。先ほど言った宝くじのような不確かな希望じゃないんですね。明確に私たちは確実にもうすでにこの希望のほとんどもう得ているわけです。キリストがいつ来られるか、そこの部分少しわからない部分があります。しかし私たちがこの地上での生涯を終えるのが先か、キリストが再び来られるのが先かわかりません。しかし私たちは天で主とまみえることができること、そして私たちには必ずそれがあるという希望、今すでに罪が許されている希望、ね、感謝ですね。その事実ですね、希望というよりもね、そこに私たちが立っていく、ね、なので先ほど23節の今日の御言葉の箇所にあるように、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。確実な希望、私たちが 得ているこの希望、それを告白し続けることです、ね。これを告白し続けましょう。困難の中でいろんな声が聞こえてくるんですね。希望を告白するの反対は、絶望を、つぶやくということだと思いますね。もうダメだとかね、もう私はダメだ、どうしようとかね、絶望だとかね、告白するの反対は多分つぶやくだと思いますけどね。絶望をつぶやいていく、私たち人間本当に自分自身がそうなってしまう時もあるかもしれませんし、周りから声が聞こえてくる時ありますね。ネガティブなニュースもたくさんありますし、いろんなささやきだったり、いやキリストを信じてても仕方ないんじゃない、日曜日時間取っても仕方ないんじゃないってね、メッセージの動画見なくても別に一週ぐらいいいんじゃないとかね、いろんなつぶやきが出てくるかもしれませんね。献金捧げてもどうしようもないんじゃないとかね、奉仕しても仕方ないんじゃないとか、いろんなつぶやきが困難の中で、元気な時はそういうのあんまり聞こえてこないんですけどね、弱ってる時ってのはそういうのが聞こえやすくなってきます。しかしそういう時に私たちが大事なのは希望を告白し続けること、希望を宣言し続けることです。いやあなたは罪人だからもうダメじゃないのというささやきが、自分の声やサタンの声が聞こえてきたら、いや私の罪はイエス・キリストの血潮によって許されてます、ね、私の行き先は天国です、私は永遠の命を持っています、ね、キリストは再び必ず来られます。今は問題や苦しみがあるけれども、コロナのこともあるけれども、しかしこれは先までずっと続くものではありません、永遠に続く希望と愛を私は持っています、それを告白し続けることです。絶望のつぶやきをしそうな時、聞こえてきた時に希望の告白をし続けようではありませんか。実際の声で声に出してもいいと思いますよ、一人の時とか家にいる時は。でも職場であっても学校であってもどこであっても心の中で告白し続けましょう。そうでないと私たちどんどんどんどん圧倒されやすくなっていきます。希望を告白し続けようではありませんか。それをこの動揺しそうな時、動揺しないでそうしなさい、そのようにここでは書いてあります。そして、続けて2つ目のポイントに行きたいと思います。2つ目のポイント、それは24節をお読みしたいと思います。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。二つ目のポイント、それは互いに注意を払うということです。互いに注意を払う。それが二つ目のポイントです。動揺しないための秘訣、それは互いに注意を払う。今の時代というのは、お互いに注意を払わない、無関心の時代だとも言われています。ね、好きな時に自分の好きなつながりを選ぶことができる。どこのコミュニティに入るか、どういう習い事をするか、何かに入るかという自由が結構今の時代与えられています。もちろんちょっと田舎の方というかね、昔からのスタイルが残っている場所であれば、すごい昔からの自治体とかね、班とかがあるかもしれませんが、今はだいぶ自由になってきていると思います。50年とか前だったらもっとね、神社とかお寺のつながりであったりとか、地域のつながりであったり、いっぱいいろんなしがらみが多かったかもしれませんが、今逆に自分で選べたりします。よしあしだと思いますけれども、逆にこの無関心の時代で孤独死が増えていたりとか、一人になってしまうということも増えてきています。またインターネットを通して、ツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムとかいろんなのね、若い子たちとかも含めて、年配の方々も皆さんやってらっしゃる方多いですけど、自分の好きな人とだけ友達とかつながる、自分の好きなものにはいいねとかね、グッドのマークを、こういうマークをね、押したりとかするわけですよ。自分が好きな人だけツイッターをして、その人をフォローしていくってことをするわけですよね。嫌いだったら削っちゃえばいい、なんか問題があったらアカウントを消せばいいってね、芸能人でも何か問題があるとアカウントを削除するわけですよね。逆に私たちは自分で選べれる時代だからこそ、無関心の時代に陥って無関心にお互いになりやすいんです。でも無関心の反対は何かというと、それは愛するということなんですね。愛の反対は無関心だって皆さん聞いたことありますね。愛することの反対は無関心なんですね。今の時代、逆に言うと愛が冷めている時代なわけですね。テレビとか携帯を触っている時間と家族の会話の時間を比べると、家族の会話の時間が少ないとかね、統計上ものすごい差があるわけですよね。一昔前だとテレビを見ている平均時間が家で2時間3時間だったのに、家庭での会話の時間は10分とかね、15分とか、そういう統計も出てたぐらいですけれども、今だとそれはインターネットなのかなと思いますが、この無関心の時代にお互いに愛を表していく、関心を示していく、そのことは本当に大切です。 特に今のこのコロナの時にオンラインが多くなっています。そして自宅に、まあ、ステイホームしたりとかですね、不必要な外出を控えたり、それは本当に大事なことです。大事なことなんですけど、気をつけないといけないのは私たちが無関心に陥りすぎないこと、互いに注意を払うことを避け始めてしまってはいけないということです。例えば私が久しぶりに友人の牧師先生に、まあ、よく私ね、友人わりかし多い方だと思います。牧師先生に電話したりして、どうですか、元気ですかって電話すると、電話しなければわからないことっていうのが電話すると分かってくるわけですよね。いや実はこういう葛藤があってってね、少し前だったら礼拝を一旦休止するかやるべきか迷ってますとか、こういう信徒の方で体弱っている方がいるけれども、訪問した方がいいのか、お手紙書いた方がいいのか困ってますとか、例えば家族の問題、夫婦の問題、さまざまなことであったり、電話をしたりメールをしたりすることで分かってくる部分があります。何もしていないと分からない、ね、それはそうですよね。何も連絡してくれてない人に急に祈り課題を喋る人ってあんまりいないと思いますね。私たち大事なのはこの関心をお互いに払う、注意を払っていく、それは本当に大切なことです。その時に私たち愛を表していくことができます。ぜひ皆さん、オンラインで礼拝されている方もあると思いますし、またなかなか顔を合わせれない時期ですけども、お互いにお元気ですかって電話したり、手紙を書いたり、メールでも結構です。していきましょう。そして、祈り課題を交換したり、そのように励まし合っていく、それが本当に大切なことです。そしてこの注意を払うことで、実は一つ、思わされることがあります。ちょっと何かを挟んでいただいて、第二サムエル記、旧約聖書になってしまいますが、第二サムエル記の12章のですね、7節のところを見ていただきたいんですね。第二サムエル記の12章の7節、第二サムエル記の12章の7節ですけれども、第4版の聖書ですと558ページ、この2017年版だと558ページですが、第二サムエル記の12章の7節を、7節から10節をお読みしたいと思います。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこう言われます。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とした。また私はサウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主君の家を与え、あなたの主君の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、あなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。どうしてあなたは主の言葉を避けすみ、私の面に悪であることを行ったのか。あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って、自分の妻とにした。あなたが彼をアンモン人の剣で殺したのだ。今はいや剣はとこしえまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヒッタイト人ウリアの妻を奪い取り、自分の妻にしたからだ。ダビデは素晴らしい王様で、礼拝者で、信仰者でした。しかし彼は罪を犯してしまいます。他の人の奥さんを奪ってしまった。そのご主人を戦場で殺すように仕向けて、その奥さんを奪い取ったわけですね。非常に罪なわけですね。そんな罪を犯した人、多分この礼拝の中にとかね、この動画を見てらっしゃる方いないんじゃないかなと思いますけども、ものすごい信仰者で、すごい方なわけですよ、ダビデ。でもこんな罪を犯してしまったわけですね。なんでダビデが罪を犯したかっていうと、まあ戦争に最初はみんな仲間っていうかね、部下たちと一緒に前線に行ってましたけど、途中から彼は王宮に残って部隊を行かせるようになりました。一人になって、一人でステイホームしている時に、彼は罪が、誘惑がやってきたわけですね。私たち一人でいたりとか、閉じこもっている時っていうのは、やっぱりいろんな声が聞こえてきたり、誘惑に陥りやすいなってことを思います。ね、信仰の友と一緒に戦場にいた時は、そんな誘惑に目を留めるダビデはなかったと思います。しかしここでダビデのことを諌める友がいたわけですね。それがここで7節で出てくる預言者のナタンという人です。ナタンもすごい勇気があったと思いますね。いやダビデ王様、あなたは罪人です。あなたはこんなことしましたって。王様ですよ。ね、王様に対してですね、そういうこと言ってね、もう黙殺してやろうってね、ウリアのようにこのナタンも殺してやろうってね、ちょっと帰り道のところで上からなんか石がビヨンと落ちてくるようにしようとかね、なんかすることもできるわけですよ。命がけでナタンは諌めたわけです。しかし友として、信仰の仲間として、このナタンはこのダビデに言わなければいけない、主に示されて、そしてそれをしました。ダビデが一人になった時に罪を犯してしまったけれども、しかし彼のことを諌めてくれる、信仰を持ってはっきりと言ってくれるこの預言者ナタンがやってきたわけです。 そしてここでダビデがどうするかっていうのはダビデにある意味委ねられるんですけども、しかしダビデがどうしたかというと、13節を見ると、ダビデはナタンに言った、私は主の前に罪あるものです。ナタンはダビデに言った、主もあなたの罪を取り去ってくださった、あなたは死なない。ダビデは罪を告白して主の前にへり下りました。そしてナタンの前に、私は罪人ですって告白しました。で、私はダビデがこのナタンに言われるまでの間どうしてたのかなと思うんですよね。信仰深そうなふりをしてたのか、宮に入って行ってたのか、どうしてたのかなってねいつもここのところね思わされますね。どんな感じで、苦しかっただろうなとも思いますけども、でもダビデの素晴らしいのは、自分で罪を告白して悔い改めたっていうのは素晴らしい。それがやはりダビデの信仰の、素晴らしさのところだったんじゃないかなとも思います。罪を犯したことは悪いことですけども、しかしダビデにとってこのナタンがこのように言ってきてくれた、そしてそのナタンの言葉を受け入れることができた、それは素晴らしいことだなというふうに思います。ここを見るときに、先ほど言った互いに注意を払う、ね、ただ単にお元気ですか、ね、今どうしてますかっていうだけを超えて、信仰の面で励まし合う、もし時に罪を犯してしまったり失敗してしまったときに御言葉を持って励ましてくれたり、時にまあちょっと難しいです、悔い改めに導いてくれるような本当に信仰の友っていうのは必要ですね。自分の罪であったりとか自分の弱さを話せる仲間、祈り合える仲間、時にきついことを言われる場合もあるかもしれませんが、それでも良い励ましをしてくれる方、そういう方の存在が私たちにとって必要です。で、先ほど言ったように、今この無関心の時代の中で自分に良いものだけは取り入れて、自分に良くないものは取り入れない、そういう時代になっています。アメリカとかでも礼拝のメッセージでも、罪とか悔い改めっていう言葉を使うと礼拝に来る人の人数が減るとかですねだからそういうのあまり言わないようにする教会とかも増えてきてるわけですよ、ね、例えば動画だとでもそうですね、いやこのメッセージちょっと聞きたくないわと思ったら次のメッセージに変えようとかねしようと思えばできちゃう時代に私たちなってきてるんですけど、それではなくて、本当に心からこの互いに注意を払い、そして本当にはっきりと信仰のことを励ましてくれたり戒めてくれたり祈り合える仲間、時に罪を告白して悔い改めるときに一緒に祈ってくれる人、その存在が必要です。ダビデはその存在があったから彼は立ち直ることができました、ね、私たちもこの今の時代の時に、この互いに注意を払う、そして祈り合い励ましてくれる、時に戒めてくれるようなクリスチャンの仲間が必要です。さあ、ヘブル人への手紙の10章にもう一度戻りたいと思います。ヘブル人への手紙の10章の25節、ヘブル人への手紙の10章25節をお読みします。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。今日皆さんにお伝えしたい3つ目のポイント、それは共に集い続けるということです。共に集い続ける、この箇所にもあります。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせずというふうに書いてあります。これは決して私がコロナの中でも絶対に集まりましょうって、ね、言いたいと言ってるわけじゃないです。オンラインを通して共に集ってらっしゃる方、その方お一人お一人も素晴らしいことです。ぜひインターネット上であったとしても共に集い続けましょう。世界でも今本当に感染が拡大している地域は物理的に集まれないけれども、インターネットを通して集まる、ね、顔がこう見えるようなソフトを使って集まる教会もあったりもします。私たちはこの動画で後で配信して共にそれを通して集うというスタイルをとっています。しかしどのような形であっても、インターネット上だとしても、私たちは心を一つにして集い続けるということをやめてはいけないということです。ある人たちの習慣になって自分たちの集まりをやめたりせず、で迫害の中でこのヘブル人の人たちもクリスチャンも一箇所で千人とか何百人集まることは難しかったと思います。家々だったかもしれません。しかしそれぞれの場所で集まることをやめませんでした。で私たちも家族での礼拝だとしても、家族でそれぞれの場所で集まりましょう。また今このようにコロナが少し落ち着いて、まあ落ち着いていると言っていいか難しいですけども、ただソーシャルディスタンスを保ちながらこうして集えるときにできる限り集ったり、でも感染の予防をしてご自宅におられる方は心を合わせていただいて、インターネット上で集っていただいたり、家族単位でその場所で共にしていただく、そのことをぜひ続けていきたいと思います。もちろんもっと収束していたら全員で一緒に集まりましょう。それが聖書的な教えであります。なぜ集まることが大事なのか、それはもう聖書に至るところに書いてあります。2人3人が共に 集い祈るときにそこに主はおられます。アメンですね。私たちのただ中に今日も主がおられます。また私たちは一人で生きるように作られたものではありません。人が一人でいるのは良くない。そして、ね、エヴァが作られたわけですよね。人は一人で生きるように作られたものではないんですね。互いに一緒に生きるように作られています。そして一緒に集うことは祝福です。先月のメッセージであのヘルモンの露のところからメッセージしましたけど、主は共に集うことを、あのヘルモンの露のようにですね、豊かな恵み、わーっとこの露が集まっていて川になって豊かに流れていくわけですよね。私たちもそこに大きな祝福を与えられています。私たちが共に集うときにそこに主の祝福が豊かにあるわけですね。なので私たちは予防をしながらもできる限り集っていく。そしてもし本当に病であったり弱さがある方であったら、オンラインを通してでも共に集い続けていく。そしてこの時を共に過ごしていく、ね、でもできる限りこの顔と顔を合わせることも大事な部分でもあります。先ほど言った通り電話とかメールでも相手の様子が見えてくる時もありますが、やっぱ顔と顔を合わせると分かる部分ってありますよね。ね、あんまり私がジロジロジロジロ見るとみんな不安になってしまってもいけないですけど、顔と顔を合わせると、あの声だけではわからない、メールだけではわからないあのことが見えてくることもあります。互いに顔を合わせること、それも本当に大事なことです。さあ、そして4つ目の今日のポイントに行きたいと思います。4つ目のポイント、それは励まし合うということです、ね、今日の4つ目のポイント、揺れ動かない5つの秘訣の4つ目、それは励まし合うということ、それが4つ目のポイントです。この箇所でも、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう、ね、むしろ励まし合いましょう。私たち励ましが必要です。もし皆さんがマラソンを走っている時にですね、沿道でもうダメだぞもうダメだぞとかね、もう走るのやめた方がいいぞと言われたらですね、どうですか、 42.195km 走れますか。多分無理ですね。ね、もう辛いという時にね、横でね、もう休んだらとかね、もうやめたらいいじゃんとか言われたりね、この先の給水所のなんかトラブルで水ないっぽいよとか言われたりするとですね、もう気持ちがめげてもうやる気が起こらなくなってくると思います。私たち励ましがあると進んでいくことができますよね。なのであのスタジアムでも応援をしたりとかですね、どうでしょうね、サッカーとかでもね、スタジアムでね、おい外せ外せって何万人の人たちに言われてね、シュート打ったらですね、多分ね大体の人外すかもしれないですね。でも決めろ決めろって言ってね、すごい応援されたら入る確率上がりますよね。多分統計取ったら上がると思います。で、私たち励ましが人生の中で必要です。先ほど言った山登る時でもですね、やっぱり一緒に周りにこう知り合いじゃなくてもですね、一緒にこう山登っている人たちが周りにいたりするとやっぱり進んでいきやすいですよね。ああ大丈夫だってね、あのなっていきますよね。私たちやはり励ましが必要です。一つね、あの最近あの体験したのは、前あの2週間前にパソコンが壊れましたとお話ししたんですけど、実はその壊れたパソコン治ったんですね、奇跡的にね。あのパソコンが壊れて、あのまあ感謝のことで三井兄弟からケーブルを借りてデータをですね、無事にあのメッセージした日に取り出すことができて感謝だと思ったんです。で、新しいパソコンを注文したら、このコロナの問題で2ヶ月待ちですって言われてですね、2ヶ月待つ間どうしようってね、KBI の授業とかいろいろあるしと思ってね、どうしようかなと思って、でも今のこの壊れたパソコンなんとかその2ヶ月だけでも直って使えないかなと思ってパソコン屋さんに持ってったんですね。2箇所持ってきました。見積もりを取ってもらって修理を、依頼しようと思ったんですね。そうしたら、このパソコンは2014年製ですので修理に出しても直る保証がございませんってね、もう古いですって言われたんですね。で、1箇所はそれで、もう1箇所も、出しても手数料で 1,2 万円取られて直らずに帰ってくるかもしれませんって、そんなっていう感じでですね言われたんです。でも行きながら2つのところからどこが原因か、ここかもしれませんよってことも実は言われてました。ああでもまあもうちょっと無理かなとがっかりしながら、うちの妻にもですね、どうもパソコン直らないっぽいわって言って電話をですねして、車でもう岐阜のね県庁前ぐらいまで行ったんですよ。 2,3 軒こうパソコン修理屋さんと部品屋さん回って、でも帰りながら、帰り道パン屋さんに寄ったんですね。で、あるパン屋さんに寄って、まあたまに買いに行くパン屋さんなんですけど、そのパン屋さんとそんなに深い話したことがないんです。いつも家族で買いに行くんですけど、パン屋さんがなんか僕の顔を見て、どうしたんですかって、今日は一人で買いに来たんですねって言われて、ああそうなんです、実はね、パソコンが壊れて まあ、コロナのことでちょっとたくさん使ったのもあると思うんですけど、調子が悪くなって壊れたのでパソコンの修理屋さん持ってったんですって、そしたら治らないって言われて今がっかりしてちょっと帰るとこなんですよって言ったら、そのパン屋さんめちゃくちゃパソコンが詳しい人だってことがそこで分かって、もうブワーッといろいろ言ってくださってですね、いやこことここ変えたらいいんですよってね、ダメならここ変えればいいってね、最後まで諦めちゃいけませんってね、パン屋さんになぜか励まされてですね、パソコン屋さんにはね、なんかもう諦めた方がいいって言われてどっちが専門家だみたいな、しかもパン屋さんの、ね、説明結構具体的でしっかりしてるんですよね。こことここの部品変えたら、いや3000円で変えれますよとかね、4000円でいけますとかね、それはやる価値があります、それ治りますよって言われて、で家に帰ってちょっとなんかあの携帯でインターネットができまだできたのでね、それでね携帯でこうインターネットでいろいろ調べて部品のこと調べたら、いやもしかしてこれいけるかもしれないと思って、自分でこう分解して原因っぽい部品をちょっと外してみたんですね。そしたらその部品を外してもパソコンが動くみたいで、うんともすんとも言わなかったパソコンがその原因を取り除いたら再起動し始めて、再インストールができて、今まさに無事に使えるようになっちゃったんですね。感謝ですね。この今日のメッセージの原稿も全部その新しいじゃない、古い2014年製のパソコンで打ちましたけれども、まさかのパソコンが復活したというですね、専門家のパソコン屋さんにはダメと言われたのに、なぜかパン屋さんに生かされた、パソコン、まあ命のパン屋さんみたいな感じだってね、誰か友人の牧師に言われましたけれども、励ましが私たち必要だなって思わされました。諦めちゃいけないですよってね、最後まで諦めずにしたらいいですよってね、あのパン屋さんの最後の最後の一言、あそこでパン屋さん寄らなかったら私のパソコン多分壊れたまま家に今あると思います。2ヶ月新しいのが来るまでなんか携帯で必死に頑張って打ってたと思います。でも今最後まで諦めなかったら治ったんですね。いやまだね感謝に行けてないんですけど、パン屋さんにもお礼に行かないといけないなと思ってるんですけど、私たち励ましがあると前進していけますね。私たち互いに励まし合っていきましょう。このコロナの中でも私たち孤独になりやすいですけど、一人一人にならずに励まし合っていく、支え合っていく、それが本当に必要なことです、ね、皆さんが最後に励ましを受けたのはいつでしょうか、昨日でしょうか、今朝でしょうか、ね、ぜひ励ましてくれる仲間を作りましょう。また皆さん自身が励ますものになっていきましょう、ね、あのつぶやいてもダメだよねダメだよねって言い合うんじゃなくて、いや今大変な時だけど祈ってるよってね、今こういう時だけども励まし合っていこうって、御言葉を送るねって、励ます人、祈る人、御言葉を送る人、私たちそういうふうに励まし合っていく、そういう仲間が必要です。何かちょっと挟んでいただいて一箇所だけ開きたいと思うんですね。出エジプト記の17章の11節から13節、出エジプト記の17章の11節から13節です。出エジプト記の17章の11節から13節、2017年版の聖書で130ページですね。出エジプト記17章の11節から13節をお読みします。モーセが手を高く上げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらからモーセの手を支えた。それで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていた。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。イスラエルの民とアマレクが戦った時にモーセが両手を上げるとイスラエルの民は優勢になった。手が下がると負けていったんですね。で疲れていってしまいますから石に座ってアロンとフルが両手を支えたんですね。で両手を支え続けたら両手をこう上げて、まあちょっとなんかビクトリーゴールみたいな感じですけど、手を上げてるとイスラエルの民はそして最後に打ち破って勝ったって書いてあるんですね。モーセがもし一人だけだったら最初は調子いいけどだんだん手が下がってうおーってプルプル震え始めてですね、もうなんかこうダメになっていってこう落ちていってしまうわけですね。私たちもどんなに信仰がある人でも疲れていってしまう時があります。弱っていってしまう時があります。でもそんな時にこのアロンとフルのように両手を支えてくれる人がいて、モーセはイスラエルのためにリーダーとして勝利をもたらしていきました。私たちも信仰の友、手を支えてくれる、私たちの信仰を支えてくれる友が必要です。祈ってくれる仲間、ね、皆さんいるでしょうか。モーセにとってのアロンとフルのように私たちが弱った時に 行き詰まった時に、辛い時に、私たちの手がもう自分の力では立てないような時、立てないというか上げられないような時に支えてくれるような仲間いらっしゃるでしょうか。ぜひそのような仲間を大切にしてください。もしかするとその仲間は先ほど言った注意をね、ナタンのようにダビデに言った人かもしれませんが、そういう仲間が私たち必要です。そうでないとこのコロナの時に本当に難しくなってきます。今は本当にもし家で一人でどんなに素晴らしい礼拝今してたとしても弱っていってしまう時があるでしょう。離れていたとしても電話ででもインターネット通してでも励ましてくれる仲間、祈ってくれる仲間、手を支えてくれる仲間、その仲間を作っていきましょう。そして私たち一人がそのようでなければいけません。まあ、あんまり不特定多数にね、100人の人たちの手を支えますみたいなのはちょっとやりすぎですけれども、でもぜひそのように祈って励まし合える仲間、少なくとも家族とかね、夫婦でね、それができたらいいんじゃないかなというふうに思います。教会でも私たち共にせっかくこうして今マスク越しですけども集えてますから、そのようでありたいと思います。そして最後の5つ目のポイントを短くお話しして今日のメッセージを終わりたいと思います。ヘブルの10章の1個前の22節を読んで今日5つ目のポイントをお伝えして終わりたいと思います。ヘブル人への手紙の10章の22節をお読みします。心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。今日の最後の5つ目のポイント、それは神に近づくということです。揺れ動かない5つ目の秘訣の最後の5つ目、それは神に近づいていく。それが5つ目のポイントです。神に近づいていこうでありませんか。それに続いて約束してくださった方は真実な方ですから私たちは動揺しないでって書いてあります。揺れ動くことのもしかしたら反対というのは神に近づいていくことかもしれません。私たちは一瞬一瞬神に近づくか近づかないか私たちに委ねられています。今賛美するかしないか、希望を告白するかしないか、祈るか祈らないか、御言葉を読むか読まないか、一個一個私たちは自由がある意味与えられています。あの木の実を食べるか食べないか人に委ねられたように、しかし私たちが主に近づくという決断をしていくときに、私たちはこの動揺しない、揺れ動かされない、そのことを決断を取っていくことができます。私たちが主に近づくことがかつては難しかったわけですよね。生贄を捧げたり、選ばれた人だけが、祭司だけが中に入っていったり、そういう時代がありました。しかしこのヘブル人への手紙の10章のところを見ると、19節にもこういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。20節、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。私たちはイエスキリストを信じた者として希望を告白しましょうと先ほど言いました。しかし私たちはこの希望を持っている者としてキリストの血潮の上に神の御前に近づいていくことができるんですね。日曜日の朝の1時間とか1時間半だけ御前に近づくんじゃなくて、日々いつでも私たちは主の御前に近づいていくことができます。いつでもご自宅でも職場でも学校でもどこでも神の近くに近づき、主を礼拝する、主を崇めることができます。主はあなたを賛美します、褒めたたえます。御言葉も携帯でも読める時代ですからね、携帯でも読んだり、紙に書いてあって紙を持ち運んでもいいわけですよね。御言葉を持ち運んでその場所で読んでもいいし、いつでも私たちは主に近づいていくことができます。もし死に主から遠ざかっていくときに、私たちは本当にいろんなことに揺れ動かされてしまう、本当に動揺してしまうものになっていきます。主に近づいていくときに、時に罪の葛藤とかいろんなこともあるかもしれません。ダビデもナタンに示されたときに、あのまま主から遠ざかっていくという決断もできたかもしれませんが、彼は自分のある意味痛み罪と向き合いながらも悔い改めて主の前に近づいていきました。時に順調の時ばかりでは私たちないです。逆境の時であったり失敗する時もあるかもしれませんが、信仰の先輩たちの成功者たち、彼らの特徴は格闘しながらも葛藤しながらも主に近づいていく人たちでした。私たち今日ここにいる一人一人も、罪であったり失敗があるかもしれません。いや最近振り返るとあんまり主に近づけてなかったなとか、動揺しまくってたなとか、いろいろあるかもしれませんが、今日が一つのポイントだと思います。今日主の前に出ていきましょう。主に近づいていきましょう、ね、そして主からの慰めと力を受けていきましょう、ね、私たちは希望を告白することができます。その希望は変わることがありません、ね、これからしばらく目を閉じていただいて、それぞれの心で主に祈っていきましょう。主よ、心揺れ動かされてたり弱っていたり、いろんな状況があります。そういうことがあれば心から主の前に 飾らずにそのままありのままで出ていかれたらと思います。そして主よ、どうぞあなたの希望を握って生きていかさせてください。今しばらく自由に祈っていきましょう。そしてぜひ今日ですね、ご家族のために、また信仰の友のために、今この場所で祈りましょうか。ご家族一人一人のため、また信仰の友のために今覚えて祈りましょう。祈りを持ってお互いに励ますものとして今しばらく祈っていきましょう。お祈りします。愛する天の神様、たとえ地が揺れ動こうとも、私たちの心が弱った時も、主はあなたは変わらないお方、揺るがないお方であることを感謝します。主は今私たち一人一人が、またこの世界が揺れ動かされる時でもあります。しかし私たちは変わらない希望を持っています。確実な希望、 100% の希望を得ていることを感謝します。主、私たちは救われていること、天に行くことができること、また、主、あなたが共に歩んでくださり、聖霊様が内側に住まわれていることを感謝します。再びキリストが来られることを感謝します。私たちがこの変わらない希望に生き、互いに励まし合い、祈り合い、注意を払い合い、そして共に神に近づいていくものとして、どうぞ私たちを立て上げてください。今一人一人が家族のため、友人のために祈りました。どうぞその祈りをあなたが聞いてください。どうぞ励ましが必要な友に、本当に今関心を示されることが必要な方に、どうぞそれが届いていきますように。また今世界中の教会が難しい中にもあります。私たちがこの日本から、日本の教会、また世界の教会のことを取りなして祈ります。本当に私たちが多くの励ましを受けてきたように、私たちも励ますものとなることができますように、互いに励まし合い、この信仰のレースを共に走っていくことができることを感謝します。主よ、どうぞあなたが私たちをさらに導いてください。先週私たちのこの牛純君教会の63周年がありましたけれども、この次の年も私たちが聖霊様あなたにあって励ましを受け、前進していくことができることを心から感謝します。お一人一人を祝福します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。